皆さん、こんにちは。すいません、収録してたら遅くなったのと、目の奥が痛い、眼精疲労や、わかっている眼精疲労だというような状況でございます。なので、横になっております。スペースは、だから横になってるとスペースが開けないんですね。もちろん、なぜかというとスペースは、なんだっけあれ、パソコンで開いているからでございます。いやー、なんだろう、頭が痛い。HRO さん、わーい、HRO さん、こんにちは。そう、頭が痛いって言うとちょっと心配されるかもしれないんですが、多分ね、私の予想だと、画面見すぎと、スマホとかのね、画面見すぎ、枕が合わなすぎ、クーラー効いてた部屋で寝ちゃったから、ちょっと寒くなっちゃったから、筋肉がちょっと固まっちゃったっていう状態だと思う。はい。あ、モーリーさんもだ。モーリーさん、こんにちは。林さん、こんにちは。あ、パッチさん、こんにちは。パッチさん、大丈夫？でよね。だよね。パッチさん、そうよね。ゲホゲホだったよね。確かね。パッチさんは結局あれだったのかな？コロナだったのかな？なんかね、具合悪いっていうのをお見かけした気がする。さつけさん、こんにちは。そう、あの、ガチパッチさんの方です。本当に多分、具合が悪いっていうと、なんか何をもって本当にになるのかっていう状態ですけども、うん、辛いともしんどいと思うよ、そこは。だからね、体調悪くても、ちゃんと稼働してくれる AI って素晴らしいよねっていう、そんなお話です。はい、私は今日クロードさん、ああ、あれだ、ポスト途中のままだな。クロードさんにすべてをお願いして、私は音声配信を撮って投稿するだけで、あとはクロードさんにすべて文章とかを作ってもらえるという。あー、コロナか。コロナか、辛い。辛すぎる。本当ですよ。もう、AI 働かせましょう。もう、しけしけ。もうね、本当にそうです。文章を打つとかね、メール打つとかね、もうね、いろいろあるけどね、自分がやんなきゃいけないことは最低限自分がやって、もう考えるとかはね、全部 AI さんにお任せした方がいいです、ほんと。あ、森蔵さん、
こんにちは。
いや、ほんとね、そうなんですよ。森蔵さんとかもお忙しい中でさ、AI さ、もういかに時短でさ、いかに時短で作れるかってさ、本当に思いますけど、この説明動画良かったっすね、やっぱり。あのね、さすがだった。もう自分のね、事業にね、取り込むあの感じ。あのね、実は今度、いや、わかんない、決まってないんですけども、今度、セミナーをやるかもしれないので、で、割とこう、実業がある方に対してのセミナーをしなきゃいけないので、ちょっと考えてるんですけど、あの、実際にこういうふうに使ってる人がいるっていう事例があるとね、すごいありがたいです。もう紹介します。こんなふうにやってますって。使い方としてはいろいろありますよってできるなっていうふうに思ってました。そう。あ、で、体調悪くても1日9万円稼いだって話なんですが、あの、これ言うとなんかアフィリエイトとか、あの、ブログとかね、懐かしい。あ、なんかそうだったなって、周平さんこんな話してたなっていうのを思い出したんですけど、私の場合は違います。もう ACL に入ってくれる人が、なんか、今日ストライプ見たら1日だけで9人いて、ああ、ありがてえ。で、私こんななんかぶっ倒れてるのに、まあ、多分これ池早さんの YouTube とか、メルマガとか、ボイシーから来てくれてんだな、ありがとうっていうような。あと皆さんがさ、ACL とかって言ってくれるからさ、そこから来てくれてんだな、ありがてえっていうことを思いながらね、あの、送ったやつです。はい。本当に。ああね、ホームページある会社いいですよね。各種案内を動画にするって。確かに、1分でわかるサービス内容とかね、できたらめっちゃ楽ですよね、これ。本当に。なのでね、なんか思ったの、私。体調悪くても、あの、今は本当に、あの、私が何にもやってなくて AI に全部稼働してもらってるからというわけではなく、単純に私の場合は人の力です。本当にありがとうございますというところ。で、これをね、もうちょっと分解するともうご縁とかさ、そういった話になっちゃうかもしれないんだけども、ちょっとさておいて、やっぱりね、あの、池早さんを見てて思ったのが、集客と今まで積み重ねてきたこのリスト 池辺さんのリストどれくらいあったんだけど、なんか万単位であったと思うんですけど、メルマガ。それがね、すごく生きてると思う。やっぱね、メルマガしか勝たんですよ、ほんと。そう、それをね、感じた。あ、ナナさん。ナナさん、こんにちは。今ね、もうみんな体調悪いぜっていう話を話をしてました。結局ね、自分が倒れたらすべての稼働が止まるっていう状況がやっぱり一番怖いなと思ってて、それってさ、仕事もそうなんですけど、もう家事ですでにそうじゃんみたいな。自分だけだったら全然いいんですけど、子供いるとなると、っていやストップしたらちょっと困るよなーってことを考えたらさ、なんか優先順位がこう、まあやっぱり子供たちの命みたいな感じでこう優先順位とか組んでいくと、仕事がやっぱ後の方になる。でも仕事しないとお金稼げないしってなった時に、まあだからこそ有給とかね、そういった制度があるんですけど、フリーランスは有給ないからね。じゃあどうするのって言ったらさ、もうこれ AI さんで稼いでもらうしかないわけですよ。あと過去の自分に稼いでもらう。そう、過去の自分に稼いでもらって結構ありだなと思ってて、これ誰だっけな、リコさんかな、が昨日のローラングであってるのか、ローランかな、まあの解説をされてた時に、過去のインスタの動画とか画像を使ってこれできるじゃんって話をしてて、天才かってちょっと思ったんですよね。ね、会社員でもね、有給なくなっちゃうから。確かにそうなんだけど。だんだんね、減らされるんだよね、どんどんね。わかる。そこ。もうだからさ、もうコンテンツ作って情報発信してるっていうことだけで、本当に日記帳のようにちゃんと積み重ねてきてる、記録されてるものがあるから、すごく実はそれを思い返してみると、読み返したりね、見てみると、これコンテンツに使えるんじゃないって、これ、この内容メルマガとかにやっていいんじゃないみたいなのも多分出てくると思います。それぐらいにね、やっぱ、何年、まあ、年単位でもそうだし、何ヶ月でもそうだし、やっている人はね、残っていますよ、ちゃんと。ほんとね、それを、まあ、引っ張り出してね、探してこれるか、そしてそれを、まあ、整えたり、現代版にアップデートして発信できるかどうか、みたいなところはね、あるんじゃないかと思います。そう、体調悪い時はね、いかにこう、今あるものでどうにか進めるかっていうことをね、必要だなって、ちょっと思った。本当、ねえ、フリーランスで良かったのは家から出なくていいことだって、本当思ったもん、私。これで通勤だったら多分死んでたよなって、すごくね、思います。で、なんかね、あと、まあ、フリーランスで良かったかどうかわかんないんですけど、私の場合、だからまあ、皆さんもね、もしお子さんいらっしゃる方はそうかもしれないんですが、週末休みじゃないんですよね。週末こそむしろ子供たちいるから、なんだかんだね、手はかからなくなってきたけども、やっぱりこう、多分気張ってるんですよね。ちょっとピリッとしてるんだと思うんですよ。自分で休めないな、みたいな。ってことを考えると、保育園に行ってる間にいかに休むかっていうところなんですよ。マジで。ね、あ、ただおさん、こんにちは。カサカサになっちゃった。いや、本当そうなのよ。だからね、蓄積してたんだと思う。私も疲れ。全然、だらだら過ごしてたはずなのに、すごく疲れる。ちょっとした娘と息子の喧嘩でピリッとしたり、もう怒鳴ったりしてたんで、ああ、相当来てたんだなって今考えるとね、思うわけですよ。そう、休日ね。だからさ、こう言っちゃなんだけど、働きに出てる人ってさ、休日ないよね。だって帰ってきて子供たちいて、ウェイって、また明日も会社行くかって、会社行って、よっしゃ、休みだってなってさ、子供たちいるからさ、ちょっとゆっくりしたいなって思っても、いや、遊ぼうってなったらさ、休日とはなんですよ、ほんと。ね。ああ、会社員時代の有給と特別休暇のね、夏休みが懐かしいですよね。ああ、有給20日いいですね。こう、有給20日とか最高ですね。なんか、ただね、あれよ、フリーランスはね、有給をね、自由に作れますよ。そこはね。 そう、自由に作れるんですよ、ここは。まあでもこれ働き方は、好みがあるから、全然私は会社員の方がやっぱり安心するよなとか思うところがあるし、うちのパパみたいに毎日ちゃんと出勤して、しかも結構シフトもね、変動する中で働きに出ているって、私はすごいなって思うんですよ。うちの父ちゃんとかね。やっぱり毎日ちゃんと、なんかほら、勤務地が変わっても行って、みたいな単身赴任で、なんか国から国へ、いろんな国へ飛ばされても行って、みたいな。飛ばされてるわけじゃないか。自分から行ってんのかもしれないけど。あれはね、マジですごいなっていうことは正直思う。だから多分私毎日、なんだろうな。私も仕事をつけて毎日行ってましたけど、やっぱ体調悪い時とか休みたいなって思う時ありましたもん。ああ、有給なんて使ったことなかった。パッチさん、パッチさん、あ、トモリンさんな。トモリンさん、こんにちは。そう、役割を脱ぐことにしたい。本当。ねえ、こうね、転職できてよかったね、本当ね。マジでね、有給はね、本当に会社によるよ。本当ね、会社によりますよ。ボーナスと有給は会社によるから。マジでマジで。ああ、保育園の送迎で自転車に乗らない子供に怒らないゲームを楽しんで、今日は何をやったら怒らない、ああ、怒らないで行くぞ、よーし、みたいな。ねえ。あ、すごい。有給2年で消化できなかったら病気や保育休暇で使えるように積み立てできるって噛みすぎね。噛みすぎない？ほんと。いや、いいっすね、これ。めっちゃいいっすね。すごい。でもさ、これがさ、当たり前なのにさ、当たり前になってない世の中の方がやっぱりちょっとおかしかったんだなって思うよ。最近さ、なんかもう満員電車私本当に苦しくなっちゃうから乗れないんですけど、まあ乗らないようにもしてるし乗れないんですけど、なんかふと思って、おかしくねって。200%、乗車率 200% っておかしくねみたいな。100がマックスじゃないのみたいな。何180とかって思って、なんか感覚がバグってたなみたいな。そう。体調悪いとこに、なんかすっごい暑い日に、保育園とかですら、暑さ指数とかちゃんと調べて、これは外に出ちゃいけないから室内だっていうふうに決めてさ、やってるのにさ、出勤はさせるんかいみたいなところとかあったりしてさ、まあ、登園は仕方ないにしてもね、なんか、不思議だなと思って見てた。ほんと。おー、りょうじさん。りょうじさん、こんにちは。今日ちょっと弱々こんにちはで申し訳ない。あ、そうそう。押しつぶされるし、女性に触れたら訴えられるし、うわーだよ。本当だよね。本当だよね。あれね、謎すぎですよね。暑いしね、ベタベタするしね。もうね、意味がわからないよ、本当。だからさ、なんか、なんだろう。みんなこうさ、どうしたらいいんだろうね。あれ、なんか、車って、もう車で渋滞するしなって思うんだけど、なんかいい方法ないのかね、輸送する手段ね。いやー、素晴らしいですね。お子さん持ちの方や介護が必要な方に優しい職場って。なんかそう、私介護とかも思うんですけど、それこそさ、子育てとか介護とかって仕事以外に生活面で、リソースを割くことが多くなるわけじゃないですか。もちろん、どれをどう選択するかにもよるんですけど、なんか、そういった方たちに、のために、まあ、休暇とかがもちろんあるんですが、なんかさ、まあ、ベーシックインカムもそうだけど、やっぱ、就労所得みたいな感じで、ある程度構築しておいたら、もう、お金がある程度入ってくるような仕組みを作って、だからそう、ブログを作った、私がブログを作りたいって思って、頑張ってやってた時も、他のことにちゃんと時間を費やせる子育てとか、そういったためにやりたいって思ったからだったんだよなってことをちょっと思い出した。それでも僕はやってないって。あー、トチさんだ。トチさん、トチさん、コンコンコンコン、こんにちは。トチさんはね、AI 講師になるんですって。あ、ちょっと待って、なんか AI 講師って言うと、トチさんが AI 化するみたいな感じになってる。見たの。トチさんがね、AI スペシャリスト、ティーチャー、 ST になるんだって、ちょっと、グレートティーチャー鬼塚みたいな感じで言いたかったのに、GTO みたいに言いたかったのに、もう、あんなに出社してる人多いのにね、どこの会社も人手不足ってよくわかんないですよね。本当そう思う。本当そう思うよ、私。なんかもうさ、謎だよね。謎なのよ。なんかもうちょっと分散しろって、都民でこんなこと言うのあれなんですけど、東京に集まりすぎじゃねってすごい思う。私。東京あんな狭いのに1000万人いるんでしょ、確か。バカじゃないのって、そんなん無理よって思う。すごい。あー、なるほどね。あー、時短勤務でね、お子さんやね、お迎えや学校からのね、呼びかけで早急、早退や急な休みね。そうですよね。うちのね、職場も割とね、まあ、保育関係だったんで、その辺、すごく手厚かったんですけど、やっぱりでもね、私、どっちの立場にもなったけどね、どっちの立場も辛い。結局ね、人手は足りてるんだけど、急に一人いなくなったりするっていうのは、やっぱりね、精神衛生上良くない。いつもじゃあプラス一人いるかって言ったらそういうわけじゃないから、精神衛生上やっぱり良くなかったですね、すごく。あはははは、マルセロさんだ。マルセロさん、こんにちは。そう、パッチさんはキャバクラ行く前に、あれだからね、病院行ってキャバクラ行くんですもんね。ああ、なるほどね。退職後に時間単位で有給消化できるようになった。あ、時間単位の有給消化いいですよね。それすごくいいと思う。森蔵さんね、一人当たりのね、生産性を上げたいんだけどね、疲れる。だってさ、満員電車でさ、体力さ、50% ぐらい落とされてからさ、仕事してさ、帰りも満員電車でさ、って考えたらさ、どう考えても生産性落ちるよね、考えてみたらね。おかしいおかしい。本当に。もうね、すごく、コンさんのおごり、どうした？あ、キャバクラ？キャバクラは、経費で落ちません。キャバクラは経費で落ちないんでダメです。交際費として、発行できません。私が夜動けないから基本的にダメです。超ウケる。ケイスケさんだ。ケイスケさん、こんにちは。着実に、もう、亀並みの遅さですが、今日本当はこの時間にね、ステーブルディフュージョンめっちゃ生成フィーバータイムをやりたかったんですよ。今プロンプトめっちゃ書いてたんで、書いてたとか作ってたんで。ああ、まだやってないのがあと10個ぐらいあるみたいな状態になってた。あと、修正見ました。ありがとうございます。そうなのよ。そうなのよ。そうなのよ。時短とかはね、時短とかお子さんとかいるところこそね、人手を厚くしないと意味がないのよ。マジで。ほんとそれ。ほんとそれなのよ。なんか保育とか看護とか、そういうところはさ、確実に人がいないとダメなんだからさ。そうなんだけどな。その辺がね、どうしてもね、需要とね、供給が合ってないですよね。非常に。あ、満員電車は目をつぶって AKB の曲を聴けば乗り切れる。どういうことだ。そうだ、森蔵さん、そういえばね、森蔵さんはちょっと、確か、あれちょっと待って。板野さんだったから、タイプは違うと思うんですけど、ノースリーブズの、多分ね、ちょっと待って。峰岸さんのチャンネルで、ノースリーブズが、曲だけ聴いて、ちゃんと振りを覚えてるかっていう動画あって、ちょっとね、ノースリーブズだからちょっとさ、もう、世代としてはこっちじゃん。神セブンの小地春とか高見菜とか一発世代だからこっちじゃん。すごいね、エモかったっていうことをご報告します。違う、おごりじゃない。ここ。あ、友蔵さん、こんにちは。あ、森蔵さんすでに見てた。そう、私高見菜ちょっと好きだったからさ、キレッキレのダンスとか踊ってるポニーテールガールを見るとちょっとね、ちっちゃいね、チビガールを見るとね、いやなんかね、元気をもらってましたよ。はい。で、ね、満員電車、そう、私もう満員電車乗らんけど、本当に、あ、なんか気持ち悪いと思って、これ絶対、目の前に人がもう並んでね、なんか密集されて、私これ嫌だな、もう出たい、この電車出たい、みたいな状態になるなって思ったら、私、モカちゃんの一言思い出して、モカちゃんが、もうあえてメガネを外しますっていうコメントがあったんですよ。なんだっけな、振り子の、 セミナー行くときかな、あえてメガネを外しますって話してて、それじゃ見えないじゃんってことを言ったら、もうこれは視認性をあえて悪くして、要は、目悪いからメガネ外すとぼやけるじゃないですか。人の顔を認識しないようにして、人混みが苦手だからね、そのまんま進むためですって言って、天才かと思ったんですよ。なんか、つまり、私は自分を勘違いさせれば勝ちだから、満員電車はね、無理なんだけど、座った後にさ、人がドーって乗ってきたりするじゃん。でもその時に降りるともったいないじゃん。また座れるかわかんないから。そういった時に、私はね、パニックを起こしちゃうから、私の場合は何してるかっていうと、まず口の中に何かしら入れる。飴か、タブレットか入れて、なめなめしてる。はい。で、ハンディファンつける。もう超風を当てる。と、耳に、これ大事なの、両耳ね。両耳に音声ガンガンで、本当に辛い時は癒しの音楽。睡眠 BGM とか流してたんだけど、か、あとはボイシー、スタイフあたりを聞いて、これ面白いのが、誰だっけな、元気があると池早さんとかがいいの。割とね、聞こうって感じになって聞くんだけど、体調悪い時は、癒されたいなと思う時は私、周平さんなのよ。これ面白いでしょ。ちょっとしんどいなっていう時は、今日なんか、有益系聞けないなって思った時は、有益な話をしてるかもしれないけど、周平さんの声を聞いて結構落ち着いてる。アレコさんとかね。そういうのがね、あるんですよ。純愛のクレッシェンド聞きたくなってきたら聞いてこい。あ、総理だ。総理、こんにちは。ワンワンワンワンワン。ワン。そう、辛いんすよね。ほんと。だから、で、目閉じる。要は、外界をシャットダウンすることによって、私は今、満員電車でいるわけじゃないって、目の前に人間はいないみたいな錯覚を起こしながら、こう、しかもさ、池辺さんのボイシー聞いてると、20分ぐらいあるじゃん、一つ。20分だから、これ乗ってれば、家に着くみたいな感じで聞けるんですよ。ちょっとしたおすすめ。そう。あ、でもダメで、1.5 倍速してるから、20分じゃないよ、考えてみたら。そうそうそう。ね、なんかね、周平さんの声、だと思うんですけど、なんかな、うん、周平さんの声って多分、ちょっと、なんか俺人によると思うんですけど、癒し要素があると思うんですよね。逆に言うとね、たまに眠くなっちゃう時もある。そう、うとうとって言って聞いてる時もある。あとね、おもちさん、おもち先生は、いいよ。アレコさんの声も私好きなんですけど、アレコさんの時は、この前熱中症になりかけた時、アレコさんの声を聞きながら頑張ってセブンまで行った。頑張れ私、頑張れ私って思いながら帰ってた。お、あ、リコさんだ。リコさん、こんにちは。すごい声出した。そう、しんどい時の周平さん、おもちさん、で、アレコさん。私の三種の神器。おごんないおごんない。な、もう、またほら、なんかおごりの話になって。あれだよ、リコさん、キャバクラで、パッチさんとマルセルさんがキャバクラ行くから、コンさんのおごりでって話になってるって。違うよ、トチさん、なんで乗ってるんだ。ね、あ、ヒロさん。ヒロさん、こんにちは。私はね、キャバクラはダメですよ。キャバクラはダメ。昼からやってる、あれです。磯丸じゃないとダメです。ケホケホしちゃった。ありがとうございますじゃないわ。昼キャバとかあるんですかね。あ、でも昼は同伴か。考えてみたらね。そうだよね。あー、ねえ、運よく座れるとね、寝ちゃうときありますよね。そうそうそう。焦りますよね。わけわからない駅で起きると。なんか、私よくあれでやってたな。小田急でやってたな、それ。なんか、おかしいな。読売ランド前で起きるはずなのに、なんか新百合とかまで行っちゃって、あーみたいな。あ、昼キャバもあるんだ。昼キャバもあるんですね。いかんわ。いかんわ、それ。でもね、キャバクラ、私営業時代に一回行ったことあったんですけど、それこそ東京の外れの方のキャバクラに行ったんですが、ちょっと感動した。持ってるハンカチでこう水滴を拭いたりとかね。なんか気遣いに感動した。当時23歳ぐらいの、23じゃないか24か、のペーペーの、営業マンが感動したよ。あ、サロウさんだ。
サロウさん、こんにちは。
もうキャバクラの話題で盛り上がっちゃったじゃん。もうこれマルセルさんのせいだな。あね、高級クラブで話術を学びたいのはあるね。キャバクラもそうだと思うけど、あの人たちの傾聴スキル と話題の振りとかやばいよね。本当に思う。イエーイ、エコー挨拶、フーフー。パッチさんとリコさんは近いんですかね。関西圏なのかな、お二人とも。ね、もしかすると関西のキャバクラを嵐に行くかもしれない。あ、そうなのか。あ、じゃあ、私ちょっと垂れ込みしときますよ。ちょっと、大阪のキャバクラの皆さん、もしかするとめちゃめちゃ飲む人が来るかもしれないんで、ちょっと気をつけてください。マジで飲むんで、もうザルのように飲むんでって言って。えって。あ、サーローさん出身大阪なんだ。え、めちゃめちゃ飲まない？いや、違う。リコさん、ごめんなさい。そうだね。リコさんは、至って普通だと思います。いや、でもちょっと、あ、私、ちょっと、存じ上げてものなんですけども、大阪のキャバクラの皆さん、めちゃめちゃ飲まないで、あ、とりあえずビールで生でって言ってから瓶、お店中の瓶とか開けられる可能性が高いので、ぜひちょっとお気をつけて、みたいな。さつきさんも関西だ。みんなじゃあキャバオフだ。なんやねん。キャバオフ。もしかすると、ビールの樽がなくなったら、ちょっと次の店に行っちゃうかもしれないね。そこだけはちょっとお気をつけて。あ、で、多分シャンパンとかあんまり開けないと思うので、もうちょっとこう、ハイボールとかだったらいけるかもしれません、みたいな。ちゃんと伝えとかないと。ね。うん、わかった。そうしていくわ。どういう状態だっていうね。あ、でも話してたら、目の奥の痛みが、なくなってきたかも。いてててて。眼精疲労みたいになってたんで。でね、やっぱね、クーラーはね、つけっぱなしじゃないと、まあ、良くないんだけど、あれよね、なんか、硬くなる感じがするよね、自分の筋肉が、そこで冷えちゃったりすると。良くない。そう、あくびしちゃった。すいません。ねえ、スナック忍道やりましょうね。そう、リコさん、スナック忍道はね、もうやるのよ。もうめっちゃ関西圏で、やるのよ。決定なのよ、もうこれは。スナック忍道 in 関西。だって、みんなね、やりたいって言ったし、ミカさんもね、最近実写化してミカさんもやりたい。そう、これやるのは決定なのよ。大丈夫です。やろう。そう。飲みたいの。早くまず体調直すのと、あれだよ。経費でちゃんと大阪行けるように。なんか、ね、昼はちゃんとセミナーやるよ。ね、昼はセミナーやろうね。ちゃんと。ね、その夜にちゃんとスナック忍道できるようにする。ちゃんと、経費。ね、9月の3周年って京都でしたっけ、あれ。そっか、9月の3周年はね、多分行けないんだよね。そうよ、真面目。だって経費にできないもん、ちゃんと。あれだもん、私会社の経費でするから、モカチェックが入るから、そこはね、モカチェックをね、くぐり抜けなくてはいけないんですよ。私正直者だから。そう、正直者だからね、すぐ顔に出ちゃうから、すぐバレちゃう。キャバクラでセミナーすればワンチャン。キャバクラでセミナーか。なんならキャバクラの皆さんに、ダメだ、高そうだよ、会場費。ね、役員報酬で全然使わないから。でも、ほら、総理、これで3年持たせなきゃいけないから、私。怒ってもらえるチャンス。総理がにやりしてるぞ。社員旅行。頑張って、ああ、投稿、さすがすぎる、沢さん。沢さんって言っちゃった。沢野さん、さすがすぎる。そう、みんなでね、こう、投稿しまくるんですよ、ほんと。今日はね、そう、あ、30分になっちゃったけど、なんだっけ、出てこなかったな。が、リコさんとで、ね、振り子のオープンのところで、セミナー何しますかねみたいな話をしてるときに、あ、時か、その前ぐらいからかな。あれか、ACL の方かな。なんか、きっと、今やってる活動を AI 活用して時短したいなっていう人と、なんか、マネタイズをしたい人、AI 活用すれば、なんかマネタイズができるみたいみたいな、副業したいとか、働き方変えたいっていう選択肢のうちに、AI を活用したいっていう人の、なんか、二パターンなのか、それともステップなのかで分かれそうだなっていうことをちょっとふと思ってて、まずはそう、後者だと、まず AI 触ってみるじゃん。で、その後マネタイズってどういうふうにするんだろうって、あ、こういうやり方があるから、その中の一つ選んで、じゃあこれでやってみようみたいな流れになると思うんだけどさ、なんかすごく、ね、リコさんの AI で月5万円稼ぐセミナーとか思い出しながら、なんかいろんなこうターゲットがいるから、じゃあ振り子だったらどっちのターゲットが多いかなとか、 一般的にはどっちのターゲットが多いのかなとかっていうのをちょっとね、考えてたんだよね、今日。あ、浅木さんだ。あ、ほんと常連さんの言い方なんだ、沢さん。
浅木さん、こんにちは。小野とぶくんさん、こんにちは。
お、すごい、商工会、あ、定例会か。そんなの、キャバレーでするんだ。キャバレーだとホステスさんがいないのか、なんてことだ。ね。ここね、そう、一般的にね、マネタイズはハードルがね、高いと思うのよ。思うんだけど、どうなんだろう。ね。なんか触ってみ、だからね、リコさんのね、時短の方ってすごく私いいと思ってて、押すんですけど、利口押ししてるんですけど、時短、そう、まずはね、時短だと思うんだよね。多分、事務とかの、とか企画書とか、そういった作業系を時短化できるよってところから多分入って、いろいろ考えてたんだよ。なんか一般主婦とかが、私がママ友に教えるときにチャット GPT 便利だよってなんて伝えるかなって。子育てかける AI みたいな感じで、ね、絵本作ったりもそうですし、寝る前の物語とかね、そういうのも使えそうだし、なんか切り口いっぱいあるよねってちょっと思ってました。そう、リコさんがピューンってしてる。そう、リコーシです。ハッシュタグリコーシ。そうそう。振り子の皆さんはね、マネタイズ系が良さそうなんだよね。時短かマネタイズなんだよ、きっと。振り子の皆さんってさ、二極化多分してて、二極もしてないな、多分。すでにもうクライアントワークやってる方と、これからマネタイズを始めたいって方とのパターンに分かれてそうだから、どっちかなってことをね、ちょっと思ってた。あ、ホステスさんつけるとレンタル高いんだ。ねえ。そうなんですよね。月5万って結構ゴールですよね。で、本当は継続的に月5万がいいんですよ、私。月5万だけだと、ぶっちゃけあれでできるじゃん。なんだっけ？セルフバックで多分できるんですよ。やろうと思えば月5万はできちゃうんだけど、継続的に月5万がやっぱり大変なんだよね。そう。ね、カジラクとかね、ああ、そう。私今日ね、ノートに書いてたの。そう、LLAC のペンを使いながらノートに書いてたんですけど、なんか楽に生きたいと思って。なんか、急に、いや、結構楽して生きてると思ってるんですが、なんかね、楽に生きたいなってことを思ってさ、今週ちょっと私もう、セーブしようと思って仕事。体調戻すことに、リソースを割こうと思って、もう夜は寝るとか、夜に作業しないとか、いろいろやろうとしてるんですけど、あと寝たいときは寝る、具合悪くなったら寝るみたいな、水分取るとかをやってるんですが、その時に、まあ、やっぱり考えるときに余白が出てきたから、なんか家もっと綺麗にしたいなとか、昨日なんか大量に買っちゃった肉をどうやって調理するか、パプらないとなとか、いろいろ考えてたときに、なんか、AI 使ってるからかもしれないけど、もっと楽に行きたいなと思ったんですよ。掃除機かけるのにも、なんか、こんな掃除嫌だなって床にめっちゃあっていろいろ動かすの。じゃあ床に置かないようにするにはどうしたらいいんだろうとか、もうちょっと荷物減らしたいなとか、なんか、汚いな家って、もうちょっとな家の中、こう、すっきりしたいんだよな、物減らしたいんだよなとか、じゃあなんで物が増えているんだろうって考えるようになったりとか、あと、なんだっけ。洗濯あれ全部家事に関しての全てを楽にしたいってやって、食事の楽とか、服選びの楽を楽にしたいとか、そういったの考えていったら結構 AI で使えることありそうだなって。そう。怖い。そう、仕事が早く終わるとさ、仕事って増えるんだよね。不思議だよね。これ。いや、マジそうなんですよ。超怖い。体調悪いのにやってたって。デヘペロ。そうっすよ。なんかね、そうなのよ。なんか、結局メリハリが大事になるんですけど、あ、でも時間あるならこれやんなきゃって、これやろうみたいなこと思っちゃうとね、本当にね、疲弊するのよ。すごい。ただ、なんか、今回ね、X を伸ばすぞって話もしましたけど、X のネタを考えるのにも、なんか私今までも本当に作らなきゃとかやらなきゃっていうことで結構頭いっぱいだったんですが、割と日常の いろんなところから AI 活用してこういったことできるなって、今日の海野さんのあの写真撮って掃除整理したいんだけどどうしたらいいっていうやつとかね、あのチャット GPT に聞いてみるとか含めて、割と日常にそういったちょっとした困ったっていうのを解決する、チャット GPT が解決してくれる、 AI が解決してくれるってところあるなってことをちょっと思ったのよね。AI にメニューとか服決められるの嫌だ。笑った。私服とか全然いいわ。なんか、今日この気分なんだけどさ、って今ある服の中でどれがいいと思うとか、これなんかどうですかとか全然いいと思う。ね。あー、なるほどね。段階、そう、ステップはね、全然階段じゃないっすよね。伸びないギューンとかあったりするよね。すごい思う。焼きそばいいと思う。今日はうちね、豚しゃぶなの。昨日レタス買ったし、豚肉買ったから豚しゃぶなのよ。あ、シッキーさんだ。あれ、こちら。シッキーさん、こんにちは。安定の延長です。飲みすぎ注意されても、あきらんさんそれ AI にそういう設定しなければいいですよ。焼きそば作ってもらいたい。あーそう、少し焦げたところ美味しいですよね。わかるわかる。超美味しい。ゆこさんわかる。あのね、LLC T シャツマジいいよ、皆さん。超着心地いいよ。ほんと。私まだ一着しか持ってないけど、一着しか持ってないからなんかあんまり、私ね、ガンガン洗ってガンガン使い倒しちゃうから、あんまりそうしたくないって思って、ちょっと大事に大事に使ってるんですけど、マジっすよ。ほんと。で、ほんとね、そう、LLGT シャツでね、夏は乗り切れる。ほんとに。全然いける。服はね、考えたくないね。もう考えてない。ほんと。ああ、また首しちゃった。すいません。ほんとにね、なんか、ジョブズになりたい。もうほぼジョブズみたいな感じになってる私。一週間のうちこれ来たから次これでって、三日に一遍ぐらいのローテみたいになってるもん。ねえ。ここはね。酔った話し方した。私が飲みすぎることであなたに何かありますかってパワハラする。そう、さすがすぎる。6着ある、さすがリコさん。そう、ちょっとお高いね。ちょっとお高いんだけどね、めちゃめちゃ着心地いい。あと、生地しっかりしてるから、多分リコさんが、あの、毛玉がすでについてる2着は相当着たやつだと思う。結構、いけるよね。あ、ね、ミルクさんの T シャツね、ヘビロテしてますね。バイナンス T シャツで保育園のお迎え。さすが。いいよね。そういうなんかね、あの、LLC グッズで私溢れてるな。そう、ペンもそうだし、タンブラーもそうだし、T シャツもそうだし、みたいな。なんか結構こういう日常からさ、やっぱ無印がいいみたいな感覚で、きっと LLAC も無印みたいになるんだろうなってちょっと思ったんだよね。可愛いだろうなって。LLAC ハウスできるけど、あの、コワーキングでね。LLAC ハウス、かつ、なんていうの?だから、あの、無印良品のホテルとかあるじゃないですか。確か無印ホテルって、銀座かなんかにあったんですけど、あんな感じでさ、LLAC、なんかコンセプトルームみたいな感じのお部屋とかね、生活のお部屋とかできてもおかしくないなって思ってる。ああ、ほんと、やっぱ東京赤風流行ってるんですね。私もやっぱコンコンしてます。ああ、わかる。しょうがないです。エコバッグはね、しょうがないです。ねえ、辛い辛い。あ、そう。私、エコバッグはね、マジで、あの、活用してますよ。あの、ホゲータのエコバッグと、LLAC のエコバッグがあって、LLAC のエコバッグね、マジで入るんですよ。めっちゃ入るから、めっちゃ買っちゃうんですね。よくない。もう、コンさんのコン、何言ってんの、アキナさん。ケンケンしてますよ、ケンケン。ね。そんな形でね、こう、なんか発信の方向とかもね、どういう風にしていこうかなって思って、こう、私自身は、あの、月賞300万とか言ってるけど、私自身が稼いだわけじゃないって言うと変なんですが、私はね、ただ場を作ってるだけなので、さあ、どうやってここから生きていこうかなとかも思っているわけですが、まあでも、やっぱりね、NFT とかをどんどん、あの、 紹介していくのは、やっぱり大変だったんだけど、AI はね、無料で、なおかつ、Google アカウントでできるとかで、かなり訴求しやすくなってるので、そこからね、やってみたらっていうのは、結構ハードル低く提供できるのはすごくいいなというふうに思ってます。で、どこ向けに行って ACL まで連れていくかとかね、いろいろ考えておりますとも。うん。でもね、大変だ。いやいやいやいや、300万社長の飯?300万社長の飯は、あれです。あ、今日、だからチャーシュー、炊飯器でチャーシュー作った。そうそう。炊飯器でチャーシュー作ってから、パプってね、材料とか、やり方知って、でか分量とか知ってね、やるだけなんですけど、すっごいレントンさんが頭の中をね、よぎってた。アチャーレントンさんが今日ミッドジャーニーのセミナーやるからか、炊飯器といえばレントンさんみたいな感じで、こう、ぐるぐるね、回ってた。そこ。いやー、ありがとうございます。ほんと。トチさん、ありがとうございます。そこかい。社長の飯は変わらんですよ。基本的に、合成にするときは出前館です。それぐらいです。まあ、NMO やってなかったらね、NMO、NMO まだありますからね。全然、チャンネルとかありますからね。皆さんね。NMO は、VIP ルーム、VIP ラウンジみたいな感じで、疲れたコンさんが、ふえーって、ふえーってやりに来る、ワイキャイする場所になってます。そう。ちょ、開けなさ。やばいやばいやばい。サワロンさんね、NMO っていうのは、NFT マーケティングオーケストラという名前のコミュニティでして、この AI コンテンツラボの前身ですね。はい。前身です。そうなんです。やめれ総理総理、やめれそこ。NFT で、NFT を活用したマーケティングを攻略していこうぜっていうオンラインサロンだったんです。NFT 会員権を使ったオンラインサロンでございました。ちょい、トシさんやめろ、ナナさんやめろ、そここれ NMO って何って言ってるサワロウさん以外のメンバーは、みんなメンバーです。もう、全くもうね、小学生男子が多いんだから、全く。知らない子で、知らない子じゃない、森蔵さん。森蔵さん、体育館裏ですよ、この後。そうそうそう。NHK じゃない。NHK は日本放送局ですね、確か。はい。それは、ケイスケさんが出演されていた、曲でございます。NTT は、NTT ってなんだっけ、日本て、なんで同じこと言ってんですか、この人。ノンマジックオクトパス、違う、ノンマジックオクトパスって何やねん、これ。NTT、NT、日本テレフォンショッピング、違う、それじゃ S や。なんだっけ ?NTT で、YMO は、あれですよね。よし。なんだ。なんだ。よし。NMA、NMA はナンバー48ですね。MMP はまたメンバーパスですね。はい。YMO ってなんだっけ ?YMCA じゃないよね。YMO は、You Most Octopus。You May Octopus。You May Octopus? 魔法の類で。USA は何でしたっけ ?United America ですよね。JPN は、ジャパンだね。イエローマジックオーケストラってちょっとかっこいいね。同じこと言ったら、そうなんだ。YMO ってイエローマジックオーケストラなんだ。VYM? そうそう、私もそっち出てきた。VYM? VYM? ビジョン・ヤングマン。ビジョン・ヤングマン。KDS、Kindle Direct。あれパブリッシングだ。あれは。違う。あれそれとも何ナイト DS みたいな感じ。なんだ。そう、プリペンさんすいません。プリペンさん、ハロペンさん、こんにちは。ごめんなさい。なんかね、謎の3つの単語の略称を答える感じでやってる。もうリコさんはね、告白してくれ。もうね、キュン、トゥンクしてる。ずっとトゥンクしてる。ズキュンですよ、ズキュン。あ、コンさん大好きか。いやー、好きー。ちょっと待って、MCAT ってなんだ ?PTA は、PTA ってなんだっけ親たちの集まりです。MCAT は Mac Automatic だね。コンは、KON は、コンさん、 大人になりなさいから。大悟出てきた。大悟か。コンさん大人になりなさい。あ、It's automatic の方か。Mark automatic。すいません、ヤッコさん。延長しちゃった。ちょっとね、体調良くなってきたから延長しちゃった。
ヤッコさん、こんにちは。
もうね、びっくりしちゃう。あ、お向かいさん、むしろリコさんがお向かい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。ほんと。腰が痛くなるの？マークオートマティック？あー、オートマティックね。違う。腰が痛くなるやつじゃないの。ああいうダンスなのよ。前かがみスタイルダンスなのよ。宇多田さんの。ね？まったく。はぁ、ふぅとか言っちゃう。結局なんか何問あってたかがわかんなかった。ほんと、PTA はね、なんだっけな、なんとかティーチャー、パパレンツティーチャー、AAO みたいな。なんだっけ？あ、うーん、なんとかこうとかだよね。なんかきっとね。そう。あの時はね、まだね、宇多田さんはね、14歳とかね、それくらいだったんですよね。あ、ソララさん、ありがとうございます。
ソララさん、こんにちは。
完全にあれですね、フィーバータイム中だからっていうところもありますが、私、コミュニティを運営しておりまして、コミュニティの共同運営者である多分池早さんが YouTube とかメルマガとかボイシーとかからめちゃめちゃ紹介してくれて入ってくれているみたいです。ありがとうございますというところです。私も1日で9万円稼いでるのになんで給料は1800円のままなのかちょっと不思議なんですけど。しょうがない。役員報酬変えらんないからもう。ね、あ、本当ですか？わーい！フィーバータイムって、じゃんじゃん、私ちょっと、すいません、パチスロとかよく分かってなくて、YouTube の動画でしか見たことないんだけど、じゃんじゃんパリバリ、バリバリ、じゃんじゃんバリバリ、フィーバータイム、1万年と2000年前から愛してる、みたいな感じになるんだよね、きっとね、曲が流れてね。きっと、多分。で、8000年過ぎた頃から、みたいな。そんな感じだよね。合ってるよね。そう。あ、そう。そらさん、すいません。ちょっとね、釣りタイトルですいません。そう、会社には入ってるけども、私の個人会社ですけど、私、役員報酬の金額も、変えられないんで、役員報酬の金額最低賃金にしちゃったから、そう、変えられなくて、月収は1800円のままです。そうなのよ。なんか私の手取りは少ないからちゃんとね、稼がなきゃいけないのよ。ピカピカ、じゃらじゃら。そう、アクエリオン、なんでアクエリオンかというと、私がアクエリオンを知ったのはパチスロからだったんです。なんか CM。創生のアクエリオン。なんだろう、パチンコみたいな。そう。ただね、もう、このお金を持って、私、あと3年は会社存続させようと思ってますので、ね、税金で取られるの嫌だけど頑張るぜよ。今日ピカピカじゃらじゃら。一日前も9000個。いらんわ、それ。なんかね、YouTube はね、違った。なんかパパが見てた YouTube はね、何だったっけな。烈火の炎だった。烈火の炎見てた、あの人、確か。烈火の炎パチンコ出たんだって思って感動したんだもん。あと、窓巻きとかやってるじゃない。じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリみたいな感じで。もう、アクエリオはね、見てないんだわ。負けたんかい。ここいた。ハラペーさんの4コマって、もしかしてあれ、ハラペーさんのガチのリアル体験話だったのか。ね、物価の安い海外ね、暑くない、比較的気候が温暖な海外に行けたらいいな。ないわ。そう、東南アジアなんですよ。物価が安いところって大体。東南アジアは暑いって、うちの父ちゃんからちゃんと垂れ込みが来てるんですよ。めちゃめちゃ暑いって。こんな日本の暑さなんて底辺みたいな感じで。1万円と2000円入れても当たらないって。節で。あ、ポストに固定資産税の通知が届いてた。おー、ひっくり返りますね、それね。それをひっくり返りますね。もうよく、最近さ、オペンハウスさんがさ、オープンハウスね。オペンハウスさんが、チラシをね、くれるんですよ。結構。で、ほら、 月に同じ、家賃と同じ価格で、あの、一軒家が持てますよって感じじゃないですか。でもあれ、固定資産税入ってないよなとか、実際入れたらいくらぐらいなんだろうなとかって、電気代とか高くなるよな、広くなったらなとか思って、あの、まあ、どっちにしてもローン組めないんですけど、あの、無理だなと思って見てた。そう、固定資産税って。あー、収録いってらっしゃい。サウローさんありがとうございます。そう、一年中熱中症の危険。いや、マジそうですよ。もう、出られないですよ。ただ日本の方が湿度がやっぱりめちゃめちゃ高いから、向こうの方がね、カラッとしてるとは父ちゃん言ってたんですけど、うちの父親ももともと新潟生まれで雪国育ちなのに、マレーシア行って、違うな、最初インドネシアに行って激痩せして帰ってきてましたから、もう、生きてるだけで、あの、普通にご飯食べてるのに全然痩せるって言って感動してたんですけど、10年ぐらい経つとね、やっぱ適応してね、痩せなくなってました。そう。わあ、そうなんだ。あ、リフォーム費用とかも入ってない。確かに。住宅手当もそう、住宅手当も確かにそうですよね。なくなるし。あの、管理費入ってないよね。管理費っていうか、その、あの、修繕費というか、いろいろ壁紙なんかバリバリされるとかさ、猫とかに、まあ、猫いたらですけど、なんか壊れた時のね、料金とかも入ってないからね。あ、ソララさん、新潟なんだ。そうなんですね。あ、嬉しい。共通点が。そう、最近新潟にね、行けてないんですけど、あの、バンダイ太鼓とかね、なんだっけ、ヨモギ団、え、うん、笹団子だ。バンダイ太鼓、笹団子、あと、なんだっけ、うち、よくもらってたの、ちまきか。笹で巻いたちまきとかをね、よくばあちゃん家からもらって、枝豆とかね。いや、食べてた、食べてた、もうね。笹団子はね、いや、皆さんね、笹団子はね、わ、わかんない、ちょっとね、他のところに食べたことないんだけど、マジで笹に包まれた笹団子、超うまいから。笹の香りってすごくうまいから、ぜひ、そう、ぜひ食べてほしい。佐渡島、そうなんですか、友野さん、すごいすごい。そう、美味しいのよ。で、硬くなっちゃうの。硬くなっちゃうだけど、一回蒸したりね、ちょっとレンチンして水かけたり、ちょっとレンチンするだけでまた柔らかくなるし、割と腹持ちがいい。で、私がそのばあちゃん家から送られてきたやつ、なんか本当に、あれ何の紐だろう、草の紐みたいなので繋がれてるやつなんですけど、ね、結構あんこがすごい詰まってたんですよ。皮が割と餅か、周りの。薄めで。うまかった。うまかっちゃうんですよ、本当に。新潟はね、枝豆もうまいしね、野菜もうまいしね、でも魚をちゃんと食べたことがあんまりない。そう、ばあちゃんちしか行ったことないからね、あんまりなくてね。なんかね、とにかく美味しかったっけ。あ、でも魚もなんか美味しかったのいただいたな。なんだろう、つけてあるやつだったの、あれ。そうそうそう、新潟はね、うまいっすよ。新潟、あとね、リコさん今言っちゃったけどね、酒がうまいっすよ。酒ですよ。米がうまいところは酒もうまい。で、米と酒がうまいところは米と酒に合うものがうまい。そう、そういうことです。あと、油そばがうまい。今、もももんさんいないけど、そう、油そばがうまい。ほんと。新潟、美味しいものがたくさんあります。お魚どこかな？なんかね、新潟の外で食べるってことあんまり、ばあちゃんちでご飯食べちゃってるから、そうしてなかったなって今思うと。ね、旅行とかで行ったことないですよ。日帰りで行っちゃったりしてたんでね。ばあちゃん心配な時とかで、確か。懐かしいなぁ。行かなきゃ。そう、もももんさんにね、会いに行かなきゃ。いつも東京まで来てくれるから、もももんさんに会いに行かなきゃいけない。そうそうそう。ああ、劇場か。ばあちゃん、ほんと、ばあちゃん会いに行かなきゃ、みたいなね。そうそうそう。マジですか、トッチさん。もうそれ、あれじゃないですか。コンさんの放送聞いてる間に落ち芸ができたって、もう、そういうことですよ、トッチさん。私の声を聞いて集中できたから、あの、クロードさんかどうかわかんないけど、クロードさんと一緒に落ち芸ができたってことですよ。ああ、これちょっとね、ちょっと、トッチさん待って。ね、これね、リンク、ああ、リンクが、これダメか。リンクがね、貼れないんですよ。私じゃないと貼れ、あの、レター送ってください、トッチさん。このリンクつけて、レター送ってくれたら、貼れるんで。ね、クロードすごいっすよね。てか、何言ってんですか？マモちゃんのラノベ書いた人が何言ってんですか？ほんと。あ、でも全然 PC じゃなくても、あれ、でもブラウザーでできるかもしれないですよ、もしかすると。すごいすごいすごい。トッチさんがね、あ、皆さん、あの、ここにお会いします。トッチさんはですね、 ただのね、あの美少女が、マモちゃんが大好きな、あの、一おっちゃんなだけじゃなくてですね、AI マイスター土地に生まれ変わるそうです。わかんないけど。30日間 AI、30日間で AI をマスターする講座を、1日1講座上げていくそうです。すごくない？そう、このツイート、このツイートやってくるか。結局、5時までやってるやんって。まあ、この後お迎え行くか、もう。おいしょーって。飽きたらやめるな。やめるな、そこ。飽きたらやめるじゃないんです。でもね、知ってます。そんなこと言ってね、トッチさんはね、決してね、やめないこと。コンさんは知ってる。大丈夫。トッチさんはね、飽きたらやめるなんて言っときながらね、やめないんですよ。こういうのね、責任感持って最後まで走っちゃう人なんですよ。魔法をかける側になるか、かけられる側になるか、ね。いや、ほんとね、ほんとそうですよね。かける側になりたいよね。そう、かけられる側はさ、あの、もう体験してるからさ、もうそれはね、ゲームとかで言うとね、任天堂さんがね、またドラクエ3とか出してくれるからさ、その辺で魔法にかけられてくるからさ、ちょっとかけたくなるよね。で、ちょっとしたゲーム作ったらさ、私、これごめんなさい、なんか5回ぐらい話すんですけど、Mac のハッピーセットで、あの、おもちゃ来るやん。おもちゃ来た後に、この QR コード読み込んだら、ブラウザ系で遊べるよみたいなのがあるんですよ。リラックマとかで。そんな感じでさ、ゲーム作れたらさ、もう、何？つまりさ、ゲームがあったらさ、Mac のハッピーセットに CNP とか出てもおかしくないわけですよ。ちょっと、エモくない？やりたいですよね。ゲームをマーケティングに使いたいですよね。はい。まあ、そんなこともね、ちょろっと考えて。娘とかが、それこそ、キャッキャキャッキャできるようなね、iPad にできるようなゲームを作れたら、え？作れたら、あれじゃない？私、楽になるんじゃない？これ、週末の一人とか楽になるんじゃない？はい。今ちょっととんでもないことを考えついてしまったという、そんなお話でございました。なんか、チークアプリ作りたい。そう、お母さんすごいとか、やりたいですよね。ちょっとさ、あるんすよ。あの、あるのよ。もうすでに、Kindle Fire で、キッズ向けのアプリってすごくあって、だいたいベイビーバースがね、ベイビーバースがすごい出してるんですけど、ああいうのやっぱり大変じゃ。でもさ、単純なゲームだったらさ、ブラウザ使えればさ、子供たちにさ、やってもらえるんじゃね？だって、うちのチアちゃん、あれだってもう、あの、なんだっけ、にん、おちげでスイカゲームのやつ、あの、めちゃめちゃハマってたもん。これいけるやん。ほら、やっぱりベイビーバース。ね、いやそうですよね、やっこさんね。めっちゃお世話になりますよね、あれね。なのでね、いや皆さん、ちょっと、いろんなところに AI、まあ、手軽に使えるっていうところが一番大きいと思うので、ね、いろんなところで使って発信していきましょう。そうだ、あー、そう、恐竜車、わかる。腹ペサ超わかる。ねえ、あー、糸通しチャリソースかな。懐かしい。私、あの、空気読みとかちょっと好きだった。あの、昔じゃないんですけど、空気読み、スリぐらいまでやった記憶がある。懐かしい。ちょっとしたね、あの、バカゲーまでいかないんですけど、ちょっとした単純なゲームでちょっと面白いです。あ、じゅんちゃんさんお疲れ様でーす。あ、そう、じゅんちゃんさんフォロー。はい。ありがとうございます。そう。ついに、スタイフデビューされましたので、ありがとうございます。そしてね、ダメだ、そろそろお迎え行かなきゃ。16時半までって言って、17時までやってしまったコンサートでございます。そして鼻が詰まった恥ずかしい。鼻が詰まってきた。そう、ぜひぜひね、皆さん、じゅんちゃんさんも、スタイフ始めたので、ぜひ聞いてみてください。私は、なんか曇ってきたね。ちょっと、どうなってんだろう。今日パパが帰ってくるの確か早かったから、早めにお迎え行って、お風呂とか入っちゃって、ご飯をさっさと食べて、やれるようにしよっかな。はい。話すばらしい。あー、てりやきさん、お疲れ様でーす。ね、お水いっぱいで、ああ、大事。ああ、そうだ、水筒用意しないと。そうそうそう、水筒用意してから行きます。熱中症対策。皆さんもね、保育園の送り迎えのも、本当に、ちょっとした瞬間に熱中症になりますので、マジで気をつけてくださいね。はい。それでは皆さん、 お疲れ様でございました。ありがとうございます。ではでは。